はい、じゃあ続けて質問をいただきましょう。
はい、
どうぞ。
なんか沿ってるかどうかちょっとわからないけど、今ふって思ったのは、
うん、
例えばその初めはもうやってみればいいよねっていうのあるんだけど、
うんうん、
そのアーティスト明らかにそれじゃないよねっていう人がいたとするじゃないですか。でもその人は私のこだわりなんですってやってる人がいたとする。それこだわりとちゃうねんなっていうの、周りはみんなうーんってなってるけど、本人だけ私はアーティストだ、このこだわってやってますみたいな人がいる時に、
うん、
なんか それは別になんかほっとけばいいっちゃほっとけばいいのかもしれないけど、それによって困っちゃうよねっていうのが生じた時に、
うん、
どうその人になんかこう、
うん、
うまいことこう方向転換させることとか、だって明らかにこっちの方が向いてて、
うん、
絶対に本領発揮できるよなっていうのが見えてるのに、そっちじゃないのをずっとやるみたいな。
自分に言ってます？あ、違う。そういう時もありましたね、
うん
うん、いやあるよね、うん、そっちじゃない問題ね、うん、
まあ、言っちゃいいのかもしれないけど、
いや基本はもう勝手にやっとけばいいんじゃないですか。うん、まあその人がどれだけ大切かによるんじゃないのっていう、うん、うん、あなたの人生においてその人はどれだけ大切なんですかっていう、さっきの話とかにまあだいぶ落ち着くよねっていう感はあるよね、うん、
うん
うん、いやでもその苦悩の連続っすよ私なんて。コンサルやってたらねっね、もうどんだけのやつらがいなくなったかっていう感じなんで、うん、えそれはどういう感じなの、その救ってあげたいみたいな感じ、
うん、じゃなくて
そっちじゃないのになーぐらい、
うん、っていうか、なんか例えばこういうセミナーみたいなのがあって、
うん、
すごい聞きたいですって来て、
うんうん、
いや違うじゃんっていうのが明らかに見て取れるのに、
うん
うん、それでもすごい食いついてきて、
うん、
なんか教えてください教えてくださいってすごい言われた時でどんな、
うーん、まずいな。まあ別に、いやそうだね、うん、やっぱりでも関係性よね、その人がやっぱりどういう人なのか、なんで自分にとってね、
うんうんうん、
うん、そこに尽きると思うけどね、うん、一緒に生きていきたいなのか、うん、別にいいなのかとか、うん、でもまあまあどっちの軸にしろ別に信頼すればいいんじゃないですか、
うん、
うん、と思いますよ。私はそういうタイプなんで、まあどうにかなる人みたいな、別に死ぬわけじゃないしみたいな、
うん、
うん、まあでも明らかにこいつ今世無理だなみたいなとか。いやいるけど、
うん、
でも別に今世無理でも別に来世もあるし、
うん、
またね生まれ変わったらいけるかもしれないじゃん、
うん
うん、だから別にね、
うん、
いやそう普通にそう思っている私は、うん、まあ別に、ね、どっちでもいいんじゃないみたいな、まあそこ執着だしね、それは逆に自分のこだわりよねみたいな、うん、うん、っていう感じがします、
はい、
質問いいですか、
うん、
もうそのなんか始まりその、
うん、
例えば自分が好きでこだわりじゃないですか、
うん、
で何も、まあ、ゼロに近いというか、
うん、
好きだけが知ってて、で始まりはどうすればいいのかなと思って、デザインからスタートしていけばいいのか、
うん、
それとも好きからやっていけばいいのかみたいな、
まあどこ目指すかにもよるんですが、例えば何かないですか、何が好きですか？
私、
うん、
私だと、まあ、パッと映画とか、
うんうん、
はい、好き
やってましたね昔、はい、
そうですね、
この人はやってたんです、ブログを書いてました、はい、本音映画っていうブログをね書いて、まあ、映画がむちゃくちゃ好き だったんだよね、はい、今も好きなんだろうけど、うん、なんで映画好きなの？
あ、でも自分でも撮ってみたいなっていうの
があったかな。あ、なんか確かに言ってたかもね、
はい、うん、うんうんうん、で見ていったら好き、どんどん好きに、もともと好きだったっていうのがあったんです
よね。そうね、だから、はい、なんて言うんだろう、だ別にさ、スマホで撮ろうと思えば撮れるわけじゃん、
う
ん、
はい、そうです。
だけど、じゃあ僕映画監督になりましたみたいなこと言って、うん、へったくそのブレブレのカメラで謎の写真を撮って、これが僕の作品ですとか言っても誰にも見てもらえないよね。じゃあいつか映画監督になりたいって思ってるんだったら、じゃあ例えばそのいわゆる映画っていうものを、じゃあその書評っていうのレビューみたいなのを書いていって、映画の人としてに認知されるみたいな、うん、そういうところから、あ、この人の視点はすごいなってなって、じゃあそのじゃあ撮影現場とかに呼んでもらえるようになりとか、まあ、だいぶ飛躍してるけど今の話、
はい、
でもそういう風にやって、うん、映画が好きな人の役に立つとか、うん、そういう風にやっていかないとむずいよねっていう、
目的を決めて始めていくみたいな、うん、
その好きのエネルギーは別にアートに向けてる、うん、その好きっていうエネルギーはアートだからね、
うん、
でもそのエネルギーをもうちょっとなんていうのかな、他者に向けてこういう風にしたら受け取ってもらえるんじゃないかなみたいな感じで変換していく必要はあるよね、うん、
その相手が受け取りやすい形にみたいな、
うん、だし、そうね、基本は俺ら考えるのはなんかそれを通じて誰の悩みを解決できるかよね、うんうん、自分が持ってる知識とかを通じてね、
うん、
例えば人間関係に悩んでる人に、うん、あのおすすめの映画を処方するみたいなね、アニメを処方するみたいな、
はい、
まあそういう感じよね、
うん
うん、親子関係で悩んでる時に見た方がいい映画賛成みたいな感じね、うん、やるとかはあるよね。だからいくらでもあると思うよ、その映画が好きってエネルギーに対して、うん、でも好き好き好きってずっと見ててもそれで金が入ってくるわけじゃないじゃん、
はい、そうです、
うん、っていう感じですね。
あ、わかりました。
分かった、すごい。
その生きる、頑張る方向を
定め
る
ってことですか。あ、そうね、うん、そのエネルギーをちょっとだけね、はい、横にずらしてあげるといいと思うな、うん、ありますか、ゆっこどう、
まあ、
ゆっこどう
はい、はい、ゆっこですいや、今何をあれしようとしたんだっけ。
うん、何でもいいです。
いや、でもなんかそのこだわりっていう部分から言うと、
うん、
なんか私そのこだわりとか好きとかやる気みたいなやつが、
うんうん、
あのできるなと思って受け負った時に途中ですごいなんかエネルギーが乗らなくなる時があるんだよね、
うんうん、
あのやります、あ、だからそのゆかりのホームページの時もそうだったけど、うん、乗り始めればバーってできるんだけど、
うん、
なんかそのなんだろうな、だからその
多分その感じがアーティストっぽいけどね、まず
ね、だからさ、その多分私がそのホームページを作り方とかを勉強したのは、うん、明らかにデザインっぽいところなんだけど、うんうん、デザインっぽいところをやってるって分かりながらも私のアーティストの部分が暴走する時がやっぱりあって、なんかすごい個人的な話になっちゃうけど、そこはなんか自分の中ですごい、そのさっきねバランスの話もあったけど、
うん、
やっぱめちゃくちゃ難しい、難しいとは違うけど、なんかなんだろう、これが私の課題だなって今思ってますっていう、うん、質問じゃないな、なんだろうねこれは
まあでもさっきのカホさんの話みたいなとかで言っても、そのなんていうんだろう、こだわりのエネルギーとか、そのやっぱりそれはなんか捨てなくてもいいと思うんだよね、うん、その変換してデザインにするしていく方がもちろんより、うん、なんていうのかな、人にそれを届けたりっていうのはしやすいんだけど、
うん、
でもそれが認められる場所とか環境とかを自分で作ったり選んだりしていくっていうのは大事じゃないですかね、
うん、
うん、そうね、うん、それは何だ、悩みなのか、エネルギーが乗らなくなることがって考えているのか、
あ、まあ、 んだろう、そうだからなんかそこで自分がこの間思ったのは、その期限があることをやらなきゃいけないっていうことにすごい
ストレス、
そうだから
アーティストですね。いや、あの気分が乗らないんで書きませんみたいなさ、いるじゃん全然。あ、それはね、あの本物の人は本当そうだけどね、
うん、
だけどやれよっていう、それは私がデザインの役割があるからね、アーティストに対しても詰め寄るべきだと思って、いやいいからやれよみたいな、1日1曲作れみたいな。いや画家とか見せた時も、もう一日一枚描けみたいな、
うんうんうん、
どんなに小さくてもいいから一作品描いてあげろみたいな、うん、やってたね。
なんか そういう意味で言うと、そのゲームの配信は私はもう全力、
うん、
多分アートに振り切っているから毎日やるし、そのさっきのストーカー問題もあったけど、
うん、
それを除いても別になんだろう、楽しいけど無駄なエネルギーは使わないから、ゲームの配信は、
うん、
だからできる。だからそれに全部イライラしてエネルギーが持っていかれるようだったら、
うん、
ちょっとしばらく配信休みますとかになりそうだけど、
そうね、
あのそれそうはならない、そこを置いておいてもそうはならないから、なんかそのゲームの配信に関しては完全に多分アートに振り切ってやってるなっていう自覚は、
うん、そうね、
あって、でそこをね、どうやそのホームページ作ってっていう話もさ、
うん、
前にお父さんとしたけど、
うん、
なんかそのそこをデザインに結びつけていくときにデザインに変換していくのがなんか、
うん、まあむずいよね、
難しいなと。
まあでも一番やっぱりいいのは、そこのアート領域の面積を少しずつギューって広げていく、今の10個で言ったら、うん、そのゲームでつながれるやっぱりリアルな場所を作るとか、コミュニティを作るっていうのが、
うんうん、
やっぱり大事だと思うよね、
うんうんうん、
まあどんだけ金になるかとかは一旦置いといて、
うんうんうん、
でもよりそのアート性というかそのエネルギーが活かせる場っていうのは多分そういうところだと思う、
うんうん、
で別にホームページの制作がいい悪いとかでは全然ないし、それはある意味その雇われで仕事をやるとか業務委託でやるみたいなのは別にデザイン的なものとしてお金のために割り切ってやるのも全然良きだと思うから、うんうん、まあだからその制作の中でも自分の好きな人のために作るとかができれば、それは自分のアート性が活かせるわけじゃん。もちろん相手の意向に沿ったものを作るっていうそのエネルギーも必要だけど、うん、っていう感じはあるかな、うん、まあすでになんかエネルギーが高い場があるからね、そこをなんかもうちょっとうまくギューってこうそこを突破口として開いていく感じはあったらいいのかなみたいなちょっと思ったな。どうすか、つなけるかな見て。
まああと出会う人で全然変わってくるのかなと思って、
これから出会う人、ま
あ、そうゆっこもしかり多分アーティストの人ってそうしてそうだと思うんだけど、
そう、ね、
置かれる場とか環境にとか、そう、ね、出会う人で全然
間違いない、
そのなんだろう、あなたの好きにやっていいよって言われたらもう自由にできるじゃん、
うん、
だからそういう人と出会えたら多分すごい情熱持ってできるんだろうなっていうのは思うから、
うん、まあ、そうね、
きっかけ一つなんだろうなっていう気はするかな、
うん、まあどういう場所環境を選べるかっすね自分で、
うん
うん、
まあ、仕事じゃなかったけど展示会の時のゆっこはそうだったね、
うん、
あ、本当に
展示会でゲームしてたってこと、
うん、
ああ私が作品ですって言ってゲームしてる自分を展示会に並べてたときおかしいだろそれ。
そして好きに過ごしていいよって言ってたじゃん、
うん
うん、好きに過ごしてた、ね、あ、好きに過ごしてた、お菓子食べながらゲームしてた、
うんうん、
会場で
良きと思いますね。
でもそう一日中ゲームやってたけど楽しかった、
うん、
うん、
良きね。まああとはね、まあそのやっぱりアーティストはこだわり執着なので、やっぱり何にしても手放せない癖が、物、人、環境、うん、まあもろもろ、まあ過去、時間軸とかで言ったらね、いろいろあると思うから、まあそれをやっぱり じっくりと
執着かよ、
うん、じっくりと、まあ、何かしらやっていかないとですね、
うん、
っていうのは思いますね。
はい、あ、なんか手放せない癖にすごい、
うん、まあこれは病気なんで、
なんとも言えない刺さり方をした。わ、うん、かる。
あのね、ゆっこは多分損切りっていう概念を持っていないから。
ああ、
うん、
ない、ない、ない、
う
ん。
そう。
損得で考えないからな。
うん。
損するから切るってしない。
そう、損切りがゆっこには大必要なんですよ。うん、まあそういうことですね。以上です。
ありがとうございます。
まあそんな感じですね。うん、でまあ今までの質問とかもろもろのことを踏まえて、うんと、ここからですね、私から伝えられそうなその過去のクライアントのエピソード、まあ、登場人物とその人と一緒に作ってきたもの、実績とかそういうものを添えてちょろっと話をしていこうかなと思ってます。まあ、軽くあそこの投稿文にも書いたけど、まあ、これまで本当にいろんな人と関わってきて全然書き切ってはないと思うんだけど、まあ3年前とかに私が見てた画家の子とかはね、まあもう名前も出します、カオルちゃんっていう男の子がいたんだけど、まあ、 あの憑依されたように描くようなアーティストなんだけど、色彩感覚とかもやっぱりぶっ飛んでて、あとなんていうのかな、もう思考がなんかちょっと、うん、気持ち悪いですね。その絵の具の中に自分のあらゆる体液を混ぜて描いてみたらどうなるのかみたいなこと、もう血をあれしてみたりとか唾液を入れてみたり、もうそういうやつでした。うん、本当にやばい。で、で誰にも絵を買ってもらったことがないって、もう本当にやばいやつじゃんそれ。でもその子とかは一緒に多分ね3ヶ月ぐらいインスタ一緒にやって、まあもろもろロゴ制作とかシャッター書いてほしいとか、まあ、絵売れたりとか、そういうので3ヶ月で50万ぐらい売ったなっていう、40万か50万か30万か、でもそんぐらい売ったなっていう風にのがあるし、まあ、その人とまた別のアーティストの人とかは、まあなんかね、マンダラ、マンダラアート、マンダラアートみたいな書く人とかは、その人もね、1点の絵が初めての個展で40万とかで売れたりとか、それまではまあ4万円とかですね、その話多分後で出てくるけど、とか、まあ阿部の彼女ね、ゆっちゃんとかは本当にね、今日も来る途中彼女の売り上げ推移とかを見てたんだけど、本当月に1万円も売れてない時とかあるね、6000円とか売り上げ6000円0円みたいなね、そういう時もあったんだけど、今はこれから多分やっぱりコンスタントに20万とか30万とかを全然月商として狙っていけるような状態になっているし、今月とかも組んでるマックスいったら普通に60万近い売り上げが立ちそうだよねみたいなところまでやっぱ来てる。で今日いないけどゆり子とかもこの前見たらね、あの年商8万円とかなんですよ。もう3年前とかのやつを見ても、2年前とかでも20万とかしか売ってないけど、去年1年で60万とかやってるし、今年も今の時点でもう70万ぐらい売り上げを立ってるから、今年やっぱり100万円ぐらいまで乗っていくペースだしね。とか他にも、まあ、YouTube やってる人とかいろんな人をまあ見てきたんだけど、ちょっとまあこの辺のエピソードを、まあ、そういう風に伝えていこうかなと思います。いや、まずじゃあ直屋さんの話しよう。うん、まあ、直屋さんっていうね、私の大学の先輩かな、まあ、ダンサーの人なんだけど、おお、いつだろうね、
あれも3年4
年そう3年4年前か、すげえ時間経つな。うん、まあそんぐらい前にいた、まあその人ダンサーで、まあ、鶴研と一緒に、まあ、ホームページ作ったりとか、あとはなんかその人、まあ、毎週会っていろいろ話してねみたいなことをしてたんだけど、まあその人は、うん、と彼のダンサーとしての実績とかで言ったら、もう世界大会とか行って普通に、まあ、日本人の中でもまあ有名な人だし、うん、普通に、まあ、そういう感じの人なんよねっていうダンサーとしての実績があるんだけれども、まあ、ダンスレッスンとかで、まあ、飯を食っていきたいって思ってるけど、まあ、全然食えませんみたいな。なぜならダンスを教える、 まあ、週に1回ここの公民館でやりますみたいなのを月謝が4000円だったんですよね、うん、世界大会まで行ってお月謝4000円で1時間とか1時間半とかでしょ、で時給1000円なわけでしょ、アルバイトやんみたいな、で生徒20人ぐらいいるのに月謝がそれだと8万とかなわけですよ。いや結婚してて、まあ、それじゃ食えないじゃんっていう普通に、うん、っていう感じだった。でその人に関してはとりあえず月謝倍にしましょうっつって8000円にしました、うん、っていうのがあったよね、
うん
うん、あれ結構でも手術大変だった、ね、すっごい手術大変だったんですよ。いやすっごいいっぱい言い訳言うよね値上げしましょうっつってもさ、いやつっていやでもな、で途中から人のせいにしようとするわけですいやまあ今日が言ってるっけ大丈夫だろみたいなこと言った人のせいにしなすんですね、うん、うまくいかなくてもいや俺が決めたんじゃないっていう風にね逃げたりとかしたけど、でも結果その人は月謝を2倍にして生徒半分になりました。20人が10人になったんですよ。でも4000円で10人、違う8000か、
うん、
8000円で10人だから生徒半分になったけど月謝が、あ違う月賞変わってないよねっていう。でその時点それでもともと10人教えてた時間と20人教えてた時間は倍違うわけだから、まあ、時間効率がここの部分が開くようになってるから、ここの部分で、まあ、その新規の集客を頑張ったりとか、まあ、YouTube 撮影して動画投稿したりとか、あと何やってたんだっけね、あれだね、カメラの仕事、カメラってなんだ、映像か、
うんうんうん、
そう映像の仕事もやりたいとか、あとなんだっけ音楽作りたいみたいなこともやったから、そういう時間を当てていきながら、あのそういう制作と、まあ、そのダンスのそういうのをやってて、で最近そのホームページとか見てみたらもう生徒の数がね元通りになってるわけですよ。20人とかいるんだよね。でそういう風になっていると結局のところを上げてよかったよねって、で今後自分の教えてた生徒とかが多分独立して別のスクールとかを作っていったりすると思うけど、ね、自分が8000円でやってるからこそその下の子とかは4000円とかでできる、スタートできるよねって。でこの4000円でこの人が世界大会にいた人が月謝4000円でやったらもう老害じゃんそうでしょ普通に考えて。そしたらじゃあその次の世代の人とかはじゃあ月謝2000円でやるしかないのかなみたいになっちゃうってことですね、うん、っていう感じです。なんでまあこの話の大事なところは、まあ、相場は関係ねえよねっていうところ、うん、これもちょっと引きで見ると、例えば小学生の男の子の習い事のじゃあ月謝の相場とかそこで機能とかで測っていったら、まあ、4000円妥当かなみたいになるけど、でそれをもっとギュッと上に上げて世界大会に行ったダンサーから週に1回学べる特別なレッスンみたいな風に位置づけができれば、もうそこまでデザインからアートにグッて上げてるから、まあ相場は無視した価格帯にできるよねっていう感じですかね、うん、まあそんな感じで、でさっき言ったカオルちゃんとかは3ヶ月でその何十万とか絵を売りましたみたいな感じだったけど、まあでもやったことは基本インスタ運用っすね、うん、でそこに対してはそうだね、今日までの流れとか投稿でも書いてたけど、結局デザインでコツコツ積み上げなくてはなりませんっていう話をしてたじゃん、本当に、
はい、
じゃあカオルちゃんの時何してたの。
まあ、インスタの毎日投稿してましたね、
うんうんうん、そうね、絵の
え
アートじゃないかい、
え
そういうこと、えだからまあいいんだけど別に、あそういうの狙ってあなたに言ってるんで別にいいんですけどですね、その人はもちろん絵が売りたいわけですよね、うん、でそれはアートじゃん。でもやるべきことはデザインで積み重ねた上でその影響力をアートにまでこう波及させていくっていうことなわけよ、うん、っていうふうに考えると、私がやったのはそこでロゴデザインとかをやってみましょう、まあ、名刺制作とかそういうのも、まあ、基本はでもロゴっぽいのやってたかな、 だから1日3本だったか毎日1個だったかちょっと忘れたけど、1日1個かな。で3日間デザインの投稿、デザインデザインデザインを上げたら、次の3投稿はアートアートアートみたいな、デザインデザインデザインアートアートアートみたいな感じで、デザインのやつも上げつつみたいな。でだから毎日1個のロゴを制作みたいなしてた。今日は何々の日みたいな、うん、なんかあるじゃんそういう記念日みたいなとか、うん、そういうのから引っ張ってきて、なんかそういうのを作ったりとか、まあそのデザインの制作事例みたいな、ね、でチラシやったりとかロゴ制作やったりとか、私のサイン書いてくれたりとか、まあそういう風にやっていって、自分のロゴ制作とかそういうデザインで積み上げた、さっきの話で言ったらお客さんの声と、その積み上げるその商品の再現性的な場所とっていうところをやっていきながら、それを売るようになったって感じかなって感じですね。なんでこれはやったことはデザインコツコツですね、うん、であとさっき言ったマンダラアート、マンダラアートっていうのかな、の画家さんとかは、うん、と正直これはですね、やったことは価格を適正にしたっていうところと、あとあれかな、うんと定性的なものを定量的にしましょうって話だったじゃん、うん、それをまあやったっていう感じっすね、うん、でその人はうんともう無限に絵を描いてられますみたいな、だから1日8時間とかずっとなんかゴロゴロしながら一生描いてられるみたいな感じの人で、1日8時間30日毎日描き続けられますみたいな、でその30日かけた描いた絵を4万円とかで売ってたのねやりがちよねこういうね、やりますよね、やっちゃダメですよ、もう二度とまあそういうこともやってたので、それやめましょうっていう話ですね、うん、まあ仮に絵一本で食っていきたいってなったらもうそれ不可能じゃん、だって30日かけて、ね、作ったものを4万円で売ってたら生きていけないよねっていう風になるので、それはなんていうの、いろいろ割り返して考えたんでね、まあ、例えば絵だけで仮に今後生きていこうってなったら、じゃあ1日1万円ぐらいの価値は生みたいよねって、じゃあ1日かけて描いた絵を1万円で売れたらいいよねみたいな、だから8時間が1万円になる、まあそれは時給換算したら安くなるんだけど、でもまあ一旦そこを目指しましょうとか、でその定性的なものを定量的に書き表しましょうっていうところで言ったら、その商品の価値は彼女の絵で言ったら制作時間なんだよね、うん、この絵は1000時間かけて描きましたとか、その人なんかサインペンみたいなので描くんだけど、サインペン32本使って描きましたとかね、でそういうのがやっぱ大事なんですよね、うん、でそれをやって、私その人1回しか多分ちゃんと話してないんだけど、その個展をいついつにやるんでそのアドバイスくださいっつって、この金額をまあ基本的に適正価格に変えて、で個展1週間やって、1日目の初日に一撃で1枚の絵が40万で売れて、そうそう、でそこはなんかカフェでなんか展示してて、うん、そのカフェを展示するのに1週間で1万円とかしかお金かかんなくて、でそこに展示するような人たちはなんかそんな数千円とか数万円とかで出してるから、その価格で出してるのめっちゃ何やってんのみたいな感じで、そのカフェのおばちゃんに怒られてたんだけど、初日一撃ボンってそれが売れたから、ちょっともう見直しましたとか言って10万円ぐらいの絵をそのオーナーが買ってくれたりとか、ね、うん、まあそういうことがありましたね。でこれさっきの話でなんかお試しモニタートライアルみたいな話出てきたと思うんだけど、そういうので言うと、そのマンダラっぽいやつを自分で描いたのを塗り絵化して、なんていうの、こういう場所で体験会とかで500円ワンコインとかでやるみたいなのもやったかな。それは言ったら量産すればいくらでもできるし、まあ一気にじゃあ500円だとしても10人集めれば5000円になるわけだから1時間で、まあみたいなことをやりました。そんな感じかな。はい、じゃあ次はゆっちゃん。
はい、
うん、まあ写真家の子です、うん、彼の彼女ですね、
はい、
うん、 については次の音声で喋ります。